7月の第3の聖なる主の日です。今日もこのように共に招かれて、永遠の命へのこの命の言葉、そして私を根底から生かす神様とのこの交わりの時ですね、共に過ごせます恵みを本当に感謝いたします。今一度ですね、私たちは本当に素晴らしい、世界で一番素晴らしい場所にいるんだということをですね、覚えながら渇きを持って主の御声を聞いていきたいと思います。先週はですね、互いの重荷を負い合い、それによってキリストの立法を全うしなさいといただいて使わされてきました。皆さんどうだったでしょうかね。具体的には祈ってもらうという関係をですね、持っていきましょうと。それが互いにキリストの愛で愛し合う、その立法をね、成していくんだということをお分かちさせていただきました。また語られました。皆さんどうだったでしょうか。祈る、また祈っていただくという関係が深まったなという印象でしょうか。祈りの友が与えられ、育まれたか、そのですね、ことを受けられた方は幸いですね。ぜひ続けていっていただきたいと思います。そしてその祈りを互いにですね、続けてまた求めていく私たちに、今朝神様は、確かに十字架の死から私は復活して、今この場に生きていてね、目には見えませんけども生きていて、いつも一緒にいるんだよ、いつも一緒に歩いているよと、いつも一緒にあなたを見ているよと、まあ見張っているんではなくて、モニタリングというのね、最近言葉ありますけども、見張っているんではなくて愛して慈しみ見守っているんだよと、それを実感していますか、実感してほしいんですよということを語っておられるわけですね。皆さん目には見えないんですよね、本当に。皆さんでもここにおられるということを実感されてるでしょうか、ね、目には見えないから存在しないというふうに言われる方はおられるかもしれませんが、目に見えなくても存在するのはいっぱいありますよね。心もそうですし、今このね、見えたら大変ですよ、電波いっぱい飛んでますよね今ね。目に見えなくても実際あることはたくさんあります。イエス様が天に昇られて、そして全ての信じる者に聖霊を注ぐと言われた、その聖霊様がうちに住んでおられて、ここに確かに神様がおられると、そのことを実感してほしいんだよと願っておられるわけですね。今日のタイトルはズバリ、神の恵みの特等席であります。神様が生きておられることをより、体験実感できるためには、こうしたらいいんだよ、こうしてほしいんだよということをですね、具体的なその術を教えてくださっている、ね、ところです。皆さんそのようにですね、神様のことをね、あ、本当に目に見えないけど、目に見えないけれども、実感したいなと、体験したいなというふうに思われるでしょうかね。アーメンですか、ね、であればですね、そのあなたに語られています。そのことをですね、私たちは今日の御言葉を通して深く受け取っていきたいと思いますね。神の御子に聞きましょう。イエス様は30歳になられて、公の生涯、具体的な活動に入られた、いわゆる公生涯ですよね、3年半の。でその最初のいわゆる奇跡、印を行われたところがここであります。いわゆるここはカナの婚礼と言われているところですよね。何をされたのか。そうです、水をブドウ酒に変えた。ねえ、私のところにも一人欲しいなって、そういう思いで言いますか。ね、夏暑いですからね、いやちょっとこうね、今、サイダー飲みたいなと思ったらですね、いきなりサイダーに変わるとかですね、そんな風にイエス様を用いたらダメですね。でもまあそういう風なことをね、ここを読んで思った人がおられますけども、まさに味噌ぶどう酒に変わるのを一番最初の奇跡として神様はされたんですよね。場面は、結婚の宴会の席ですよね。親類、友人、知人が招かれた、その時です。で当時の結婚式はですね、まあ、結婚式と祝宴も含めて1週間から2週間長いですね。1日で終わらないんですよ。1週間から2週間、ね、このいわゆるそのなんて言いますか、まあ、お家制度だったのですね。いわゆる家っていうのがね、もうすごくありました。だから家の威信をかけてやったんですよ、ね、でこの一節にあります、では皆さんで言いましょうか。一節皆さんで言いましょう。3、はい、 それから3日目に外来のカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいたと書いてます。つまりですね、その結婚のいわゆる主催者側の一人として母マリアがいたと言われています。で、申し上げましたように、まあ、一心をかけてやるので粗相があったりすると大変なんですよね。だから失敗は許されなかったんですよ。まあ、日本でもですね、まあ、結婚式といえば名古屋が言われますよね。有名ですよね。前私ある情報番組ですね、その結婚式の、まあ、いわゆる嫁入り道具というんですか、ちょっと古いんですかね、私見たのね、言ったらですね、車が一本道を通ってたら、前から車が来たら、お金をこう渡してバックしてもらうんですね。だから絶対下がってはいけないんですよ。まあ、一心をかけてるわけですよね。うわーとか言って、もう本当にですね、もう気合の入り方が違うんですよね。だからそこまで本気だということが分かりますけれども、まあ、それ以上のものがあったと言われているのがユダヤの結婚式です。1週間から2週間その一心をかけて行うんですね。失敗をしたらもうその家の恥になった。でもそういう時になんと大きなミスが起こってしまった。そうです、ブドウ酒がなくなるということですよ。もうこれはドイレアことです。すいません、これエセなんかね、えらいこちゃですわ、ね、皆さんどうしますかね。このもちろんね、十分に用意しとくんですよ。でもそれ以上のことが何か起こったんでしょうね。ある人がガバガバ飲んだのか、ね、思った以上に人が来たのか分かりませんが、不測の事態が起こってしまって対応できなかったんでしょう。ブドウ酒が消えた大失態、つまり非常事態で、申し上げたように、母マリアが主催者側と言われていたので、マリアはですね、もうこの緊急事態の中にあった時にこういうふうに言ったんです。3節見てください。皆さんで言いましょうか。では3、はい。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったという、さらっと書いてますが、皆さんこれはですね、意味があるんですよね。母マリアといえば30年前に御使いガブリエルを通しておめでとう恵まれた方、ね、まだ14、15歳ですよ、13、14、4歳ですね。その本当に少女であったマリアに、まあ、当時はもうですね11歳以上が大人ですから、あなたは身ごもったと言われた。つまり超自然的なミラクルを体験したわけですよね。ですからマリアとしてはですね、複雑な気持ちだったでしょうね。母としておしめを変えた、ね、イエス、でも神の御業によって生まれたイエス、ね、そういうですね、いろんなことが入り混じった中で、イエスだったら何とかしてくれるんではないだろうかという思いを持ちながら、そういう思いで懇願したと言えるところですね。ブドウ酒がありません、ね、焦っている言葉ですよ。ブドウ酒がありません。母としての思い入れ、でもイエスを神の子として思い、まあ、いろんな複雑な気持ちの中でそういう頼みをした。で、同時にですね、マリアはこう思ったんではないでしょうか。今こそあなたは自分を神の子キリストであることを表すんだよと、ね、どういうやり方かわからないけども、とにかく今ブドウ酒がないので、天から降らそうがね、もう何でもいいから、とりあえずブドウ酒を早く持ってきてくださいという思いですよね。ミラクルな今力を使えみたいな感じでしょうね。そういう思いもあったんではないかと言われるところですね。皆さんどうでしょうかね。また多くの注目を集めることを通して、あなたがね、神であることを表しなさいということもあったんでしょうか。しかしそれに対して、もちろんイエス様ですから、全てこのマリアの気持ちをご存じの上でこのように言ったんです。4節も読みましょう。では3、はい。するとイエスは母に言われた。女の方、私の時はまだ来ていません。はい、皆さんがお母さんで親だったら何と答えますか。こういうふうに言われた。ものすごいこれはですね、反抗的な言葉ですよね。日本語で言うとね、何の関係があるのっていう感じですよ。知らんわ俺とかいう感じですよね。勝手にしてみたいな感じですよね。もうこのですね、反抗的な言葉言われたらどうですかね。えもう劣化のごとく親としてね、怒るんじゃないでしょうか、場面的には。 何の関係があるんですか、女の方ね。もう大変ですよね、皆さんの子供がね、そんな言い方したら。でこれ内容はですね、分かりやすく言えば、あなたのやり方と私のやり方とは違うんですよってことです。もともとの言葉をねよく読んでいったらだいぶ違いますよね、ニュアンスが。あなたのやり方、思っていることと私が思っていることは違いますということです。つまり関係を否定するというよりもやり方が違うということを言われたかったんですよね。この大事な婚宴の席にお酒がないということにマリアは何とかしてほしいという、つまり申し上げたように買い足すか、つまり不思議な技を通してここにねブドウ酒をポッと出してほしいという思いがあったわけです。不思議な能力を持って、あなたのね、その能力を持ってして何とかしてほしいという思いをマリアは持っていた部分もあったでしょう。でもイエス様はそうではないんだと、あなたが思っているのとは違うんだと言われた。実はですね、皆さん、この女の方というですね、もうすごい呼び方ですけど、実はこれですね、もともとの言葉では夫人よとか母親っていうふうに言う尊敬を込めてるんですよね。だからちょっとこう日本語ではなんで女の方になったのかなっていうのが思うんですけども、母上様みたいな感じなんですよね。まあでもですね、ここでぐっとお母さんの思いにすぐ応えるというふうに入り込むというのではなくて、やっぱり距離があるんですよね。まあですからこういうふうな日本語になったのかなと思うんですけども、丁寧に言いながら、でもあなたとのやり方と私のやり方とは違うんですということをはっきりイエス様は言われたんですよ。皆さん言われたらどう思いますか。おそらくこういうふうに思うでしょう。なんてこだ、ね、今までのねこの苦労ねあだで返すのかみたいなね、ガーって思う親もいるかもしれませんね。まあ私らはそう思いますね。お前鍵にせよみたいなね、もうすべこべ言わずにやれよみたいなね、そんな風に思うかもしれません。皆さんどうですか。そうじゃなくて、私はマリアよって思いますか。マリアは何て言いました。次、母は視点を変えて手伝いの人にこう言ったんです。あの方が言われることを何でもしてあげてくださいと言われたんですよ。マリアはここで気づかされたのかもしれませんね。肉的な思いではなくて霊的な目が開かれたと言えるでしょうね。もし肉的なものだったら先ほど言ったような対応したかもしれませんよね。でも霊的な目が開かれて視点が変わったんですよね。イエス様ではなくて手伝いの人に向いた。これ明らかに何かが変わったんでしょう。やり方は違うんです、特に関係はありません。私の時は、実はこの時はっていうのがミソですよね、ポイントです。聖書が言う時というのは、つまりイエス様がご自身で私の時という時は何を指しますか。十字架ですよね。十字架を指します。つまり全ての人のための救いの贖いの技をする時を指しますね。まあ言うなればカイロスですよ、神の時を指しますね。でその言葉を聞いてマリアは気づいたんでしょうね。はっと、ね、まあ、御言葉にですよ、気づきが与えることはこういうことでしょうか。目の前にいることを解決してほしい、現実を何とかしてほしいという思いはマリアには当然ありました。でもイエス様は違うんだ、やり方が違うんだということを言われたときに、また時は来てないと言われたときに、マリアははっとですね、肉から霊の目が開かれたというでしょう。そしてイエス様にどういう形でかわからないが、任せよ、この、ね、息子だけども主の、ね、宮座によって身ごもり生まれたこの救い主イエスならば何にかしてくれるという神の子イエス様にいわゆる思いを与えられたのでしょうか。皆さん、私たちどうでしょうかね。私たちもマリアのように大きな宮座を経験しているにもかかわらずですね、私たちも今までイエス様との出会うということが大きな宮座ですよね。こんな愚かなものが救われた大きな宮座、そしていくつもあるでしょう。あの時この時神様が働きださったということを経験しているにもかかわらず、神を見ないで現実を見て困惑して 現実的な解決、肉的な解決を求めてしまうことはないでしょうか。まさにこの時マリアのようにね。でもマリアがそうであったように、私たちも全能者イエスに方法は分からなくても委ねていける心を持ちたいと思うんですね。そのキーワードが、私の時はまだ来ていない、神のやり方はあなたのやり方と思っていることとは違うんだということです。そのことをね、あっと気づいて、そうだ、分かんないけども神様あなた委ねますという、その子に叶えていきたいと思うんですね。つまり現実から神を見るんではないんです。皆さんどうですか、この1週間振り返ってください。いろんな現実があったでしょうね。もう大変だ、こんな課題があるということもあったでしょう。これがもうどんどんあるでしょう。でも私たち信仰者であるならば、現実を通して神を見るんではないんです。逆ですよ。神を通し、イエスを通して現実を見るんです、ね、これが信仰者ですね。御言葉を通して現実を見る、御言葉を通していろんな課題を見るんですよ。その時に違う視点が与えられていく、これが私たちの絶えず意識するべきものであり、祈るべきものですよね。皆さんどうでしょうか。そのような視点をいつも持っているでしょうか。サタンはね、そこに働くので、現実から神を見ないようにしたい、神様から現実を見たいと思うんですね。この視点はね、180度変えますよ皆さん、ね、でもしこの視点を持っていなくて、でも私はクリスチャンですと言ったら、ものすごくしんどいですよね。まさしく心の中心に自分が座っているという肉に属する、いわゆるクリスチャンになっていくんです。そうではない、神様の視点を持って全てを見るときに、私たちは人間的には成し得ないけども、神様に期待する心が芽生えてくるんだと。まさしくマリアはそのようになったということを私は受け取っていきたいと思うんですね。そしてこのあの方が言われることを何でもしてあげてくださいと、マリアは手伝いの人に頼みました。さあ頼まれた人はどういうことをしたのか、これが6節以降ですね。では6節を見てください。では3、はい。さてそこにはユダヤ人の清めの式体によって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあったとあります。そうですね。そして言われました。何節でしょうか。では3、はい。イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。はい、皆さんさらっと読みましたか。今突っ込みました。おいおいおいおい、待ちやと突っ込んだ人いますか。皆さん素直ですね。皆さん、いや素直すぎますね。どうですか、突っ込まないですかこれ。え、何が起こってるか分かりません。いや、もう見ましょうか。ブドウ酒がなくなったんですよ皆さんね。はい、読みましょうか。7節3、はい。イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを口までいっぱいにした。違うやろとね、ブドウ酒がないんやないかいっていうツッコミですよね。お気づか皆さんね、ブドウ酒がないんですね。これは家の石にかかるんですよ、緊急事態ですよ。だから当然ブドウ酒買ってきなさいってことですよね。だから手伝いの人たちも状況を知っていたかもしれませんし、知らなかったかもしれません、それは分かりませんが、もし知っていたとしたら、もうこれはですね、もう完全にブドウ酒ですよね。知らなかったとしても、なんでいきなりね、水を汲んでこいん、これ清めの式体ってありますよね。清めというのはですね、当時来られる方々が手を洗ったり足を洗ったりするんですよ。つまりこれ式体なんで、旧約聖書に決まってるんですで、ちゃんときれいにしなさいと。で、水がめ、これは80リットルから120リットルですよね。だから、まあ、平均で100リットルですよ。足して200だから、割ったら100ですよね。それが6つあるんでしょ。だから皆さんのご家庭のお風呂ぐらいなものが6つあるんですよ。で、その水がおそらくたくさん来たんでしょうね。だってブドウ酒なくなるぐらいですから。だからもう空っぽだったんでしょう。ただその水を満たせと言われた。でもなんでね、もうこれ以上お客さん来いのにね、なんでいきなり水出すんだっていうふうに知らんかってもおかしいと思うはずですこれね。皆さん知ってたらものすごくおかしいですよね。どうでしょうか皆さん。で、注意したことがいくつかあります。手伝いの人っていうのは奴隷ではないんですよ。いわゆるですね、まあ、アルバイトみたいな感じですね、今で言えば。だからノーということもできたんです。奴隷はノーは言えませんよね。断ることもできたんですよ。さて当時の状況覚えてください。今みたいに蛇口ひねったら水できませんよね。だいたいですね、1キロぐらい汲みに行く場所で遠いらしいです。 こっからセブンイレブンぐらいですよね。で、だいたい100リットルですよね。6個でしょ。1リットル1キロとしたら600キロですよ。で、何人いたかっていうのを書いてませんよね。生産者の人、立ちって書いたら複数の原因は最低2人ですよ。皆さん、もし2人だけだとどうしますか。600キロ分の水を1キロ先までえっちらほっちら行って汲んできて、ザバーって汲んでまた行って、はい、やる人おられますか。そういうのを聞いて、はい、あ、私もそんなん大好きなんですよって言う人いますか。嫌ですよね。皆さんどうですか。しかもですね、わけわからんでしょ、なんで今から水汲むのって。しかもブドウ酒がないってことが分かったら、水意味ないやんと。人は意味がないことをやるってことはできないように作られてますよね。皆さんどうですか。当時ですね、戦時中、拷問の一つに右のバス、水、ね、あのバケツ2つ並べて、水をいっぱいしたバケツを空の、ね、バケツにザバーと、いっぱいあったらまたこっちにバザザバーと、これを延々するっていうのが一つ拷問の方法としてあったんですよ。つまり意味がないことをひたすらやらされると、人間っていうのは精神的におかしくなるっていう、ね、だからこれ非常に難しいことですよね。意味がわからないことを、しかも非常に労力のある水汲みをしなさいと言われている。私はどうでしょうか、ね、私たちはもしこういう状況にあるものであればやらないのではないでしょうかね。そして非常におかしい命令ですよ。皆さんどうですか。でも今読みましたように、彼らはどうしたんですか。もう一度見てください。こう書いてますね。彼らは水がめを縁までいっぱいにしたと書いてあるんですよ。イエス様の命令は水がめに水を満たしなさいでしょうね。満たしなさいということは、いっぱいにしなさいということで、ある程度ね、まあいっぱいになったらいいんですよ、ね、皆さんもお風呂ですね、満タンにしないでしょ。だいたい上からだいたい5センチとかね、満タンしたら誰やみたいな感じで、ね、こんな入れたらあかんやないかみたいな風になるじゃないですか。でもこれ縁前でわざわざ書いたんですよ。つまりもうすり切りいっぱいみたいなんで、もう溢れるところまでいっぱい、つまりね、イエス様が言われた以上のことをしたんですよ。えっちらほっちら組みに行ってね。皆さん不思議ですよね。なぜそんなことができたんだ。明らかに無意味だなと言えることを頼まれて、それを行うことはできない。でもそういう中にあって、なぜこの手伝いの人たちはそのことをすることができたのか、なぜやり終えたのか、本当にクエスチョンがいっぱい飛び交うんですよ。皆さんどうですか。皆さんなぜだと思いますか。その理由はですね、ここに書いてないんですよね。なんでそんな重労働をまだ納得しないままにできたのか。申し上げたように、奴隷ではないから断ることもできたはずです。なぜやり終えることができたのか。聖書はね、理由書いてないです。事実だけ書いたんですよ。縁までいっぱいにした。私はですね、この書いてませんが、まさしく行間ですよね。その聖書全体が教えている深いメッセージがあると思うんですよ。私ならですね、文句まず言いますよね。帰ってしまうかもしれませんよね。やってられるかみたいなね、お金いらんから。どうですか、そんな人今仲間いますか。あ、いない。あ、いますね。うなずいた人仲間ですね、はい、私は違うと思ってくださいね。だいたいね、やってられないと思ったりね、もう文句を言う。でも皆さん、なぜできたのか。私はですね、イエス様がこの時にどこにおられたのかっていうのが大事かなと思います。皆さん、イエス様って申し上げましたね、最初に。あなたを見ておられますよ。あなたを見守っていることを知ってほしいということを聖書は教えてますよね。そういうところいっぱいありますよね。私はあなたを、ね、私の目にはあなたは高価で尊いでしょ。私はあなたを愛してるでしょ。私はあなたの右の手を掴んだとあれでしょ。神様ですね、天使とか神様、あなたをいつも見守って見ておられるんですよね、まあ、集合写真で言えば皆さん見るの分かってるでしょ。まず運動会の写真パッと集合写真見たら誰見ますか。他の子見ないでしょ。 自分の子見るじゃないですか、探して、あんた今回映りよかったなとかね、そんな風に言ったりするじゃないですか。同じように神様は皆さんのことをね、誰よりもね見つめとるんですよ。そういう方なので、イエス様はここでもね、この水を汲む一人一人を見守っておられたのでしょうか。決して頼んだら頼みっぱなしはなかったはずです。その水がめの近くにいて、彼らがねもう本当に必死で汗を流しながらザバーって汲んでいくたびに、このイエス様はね目を見ておられたんじゃないでしょうかね。でそれを何回も何回も繰り返すんでしょ、水を汲むしもべは。その度ごとに、初めは文句たらたらね、もうもやもやした気持ちがあったかもしれない、でもその度ごとにイエス様を見たときに目が入ります。もちろん神様ですから、その奥には同じ人間とは違う汚い心ではない、本当に神様そのものを澄んだ心であったり、またこの方は何かが違うというただならぬものを感じ取っておられたんじゃないでしょうかね、一人一人が。イエス様は特に罪人、社会的に阻害された人に目を留め関わられました。最後の最後まで責任を取るお方ですね。どこまで責任を取られました？言ったことは実行されましたよね。つまり十字架の死にまでも従われた方ですよね。イエス様こそが父なる神様の御声に聞いて、実に死にまでも従われた。そのイエス様は頼んだら頼みっぱなしではありません。最後までずっとそばにいてみようって言われる。聖書を言いますよね。あのマリアに、おめでとう恵まれた方、主はあなたと共におられます、ね、恐れるな、私はあなたと共にいると言われます。イザヤ41の10節で、そしてマタイでは、見よ、私は世の終わりまであなたと共にいつもいますと言われた。つまりこの心を持って、何度も何度も水を汲んで水場に入れに来る彼の目をまっすぐに優しい眼差しを持って見られたんではないでしょうか。で彼らは、あ、この人は普通の人とは違う、何か考えがあるのではないだろうかというように、イエス様に対する思いが芽生えてきたのではないでしょうか。ここにですね、無意味であり非常な労力が伴うことを続けていける理由、やりきる理由が唯一見出せるんではないでしょうかね。つまり主が見てくださっている。そのようなイエス様を通して思いが心に芽生えたと考えざるを得ないんですね。イエス様を見るときに、その大きな愛の眼差しを感じたのではないでしょうか。あの友情を見られた時の愛の眼差し、盲人に対して十字架の上から見られたあの眼差しもそうです。皆さん、そういうイエスの眼差しを見られているでしょうかね。どうですか、皆さんが見られているイエスの眼差しは、目の中に炎がボワー燃えている眼差しですか、好きあらば裁いてやろうと見張られているという、そういう思いを持っておられる方はおられないでしょうか、ね、そうじゃないですね。裁くために来たんではなくて、救うために来たと言われるイエス様ですよね。そのイエス様がこのしもべたちを見ていた。だから彼らはそのバケツで水を水がめに入れる度ごとにイエス様と目があったんですよね。でその度ごとに、この人は何か考えがある、この人は普通の人とは違うという、つまりこれ信仰ですよね。この人を信頼していこうという信仰が徐々に芽生えていった。だからやり終えられたんではないでしょうか。皆さん、信仰はこう言いますよね。ヘブルの11章1節で、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだと。皆さん、信仰者が信仰なくしたら、これは非常にもったいない、残念ですよね。もうしんどいですよね。つまりね、イエス様があなたの人生に深く永遠に関わっておられ、今も私を招いて愛を持って見てくださっているんだということをいつもいつも覚えることができないと、その悩みはしんどいんですよ。カラッカラに乾く、オイルが入ってないエンジンに焼き付いていくんですよ。皆さん、どうでしょうか。私たちがこの手伝いをしちゃったらどうするかということを考えて言っていますけれども、 水を汲むと意味がわからない。でもイエス様を見ることでイエス様に信頼し何とかしてくれるんではないかという思い、こういう思いが私も与えられてくる。つまりね、私たちもいろんな現象の中で意味わからへんということありますよね。何なんこれっていうことあるでしょうね。また教会の中でいろんな奉仕とかありますけども、これ一体どういう意味があるのとか、いろんなことが出てくるでしょう。つまり納得できないということですよ。で、人は先ほど申し上げたように、そのことがどういう意味があるのかということを理解し納得しないと動けないというふうに作られている面ももちろんあります。でもそれがあまり行き過ぎるとそれは危険なんですよ。皆さん、聖書全部納得しましたか？皆さん、神様のことを全部納得して理解しきりましたか？はいって言ったら皆さん恐ろしいですよ。それはそれはその人は神ですからね。イエス、神様を横に置くか下に置くことでしょ。だからある部分は神様はより分かりをしてくださってます。つまりどうしたら救われるかということですよ。あなたの罪を認め、その罪は自分ではどうにもならないんだということを認め、だからその罪を唯一許すことができるお方がいる。それがイエス・キリスト、罪がないお方、そのイエス様が身代わりになって死ぬこと、これによってのみあなたの罪が許されて、そしてこのイエス様が復活されて父なる神様との架け橋、橋渡しをされた、そのイエス様はあなたの罪から救うとして信じるならば、どんな人でも救われます。これは明確に分かりますよね。アーメンですか皆さん。そう、これは明確に分かるんです。それ以外のことはね、分からないんですよ。つまり分からなくていいんです。納得しなくていいんです。だから分からなければいけないことは、あなたには神から離れ自分勝手に生きる罪があるということを分かる。これはね、分かりすぎてもいいぐらい分かるんです、ね、徹底的に、あ、罪深い、罪が分かったら永遠の滅び、地獄ですよね。行きたくないですよね。じゃあどうするのか。イエス様の十字架と復活を信じる。これによって全ての人が救われる。これが分かる。これは納得なんですよ。これはそうなんです。でも他のことね、その後どうなるのとかね、その後私はどうなるんですかとかね、そんないちいち先のことばっかり心配しなくていいんです。イエス様は明日は明日が心配するとまで丁寧に言われたんで、今日一日を天を仰いでイエス様と共に精一杯生きることができたらもうそれでよしと言われたんですよ。これが本当の意味で意義のある充実した人生を送る鍵だと言われた、ね、つまりね、私たちの心配の 99% ぐらいは先のことなんですよ。そんなんいちいち心配しなくていいって言われたんです。だから皆さん素晴らしい人生じゃないですか、ね、だから彼らも納得しなかった。私も納得できないことがたくさんある。でもイエス様が共に住んで共におられるから大丈夫だという、まあどうしてもしたかったら納得なんですよ。わかりますか。そういう納得してください。イエス様がおられるから大丈夫だという納得をするんですね。だからイエス様が共にいるから大丈夫っていう、これが私たちの聖書をくまなく読んでも受け取ることができる真理です。ほんまかいな、ほんまですので、皆さん読んでみてくださいね。ぜひね、自分で確かめてくださいよ、ね、あの私も何度も何度もそういうですね視点で読みました。これ以上も以下もありませんね。イエス様がおるから大丈夫なんですよ、ね、彼らはそのことをいわゆる彼らも被造物ですからいちいち説明されなかったんだけども、イエス様と相対することを通して芽生えてきたんですよ。つまり理屈じゃないんですよ。だからイエス様とお出会いし、イエス様としっかりとまっすぐ向き合い続けることをすればするほど、そういう信仰は芽生えてきて、いくらね納得できない不条理なことがあったり、わけわからんことがあったとしても、イエス様が共に言うから、そういうふうに言っておられるから大丈夫だというふうになるんですよ。これが素晴らしい人生と聖書があります。そういう人はどういう人か、ブレないんですよ。言ってることは変わらないんですよ。皆さん、言うたびにコロコロ変わったら嫌でしょ。信用できなくなりますよね。私たちはそうなっていかないんですよ。神様がいれば大丈夫。そして極めつくことを彼らしましたね。8節読んでください皆さん、ね、3、はい、 イエスは彼に言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。皆さんこれ難しいですよ。水を入れたことが分かってます。そしていよいよここでですね、世話役のところに持って行ったら、もうそこで分かってますよ、状況が。え、ブドウ酒ないって言われてるんちゃうのって、みんな騒いでるようですよね。ブドウ酒があら、あらへんと。こんなん世話役のところ持っていったら皆さんどうですか。はっ倒されるやんと。お前舐めてんのかっていう世界ですよね。やりますか。だからこのね、水をね、こう水が入れるってこともすごい信仰ありますけども、汲んで持っていくのももっとこれすごいですよ。ものすごいチャレンジですよ。常識をこれはるかに超える行為ですよね。でも彼らは戸惑ったことも一つも知らされてません。すぐやったんですよ。何ですか。もうイエス様との関わりが生まれてきて、信仰が芽生えていたからでしょうね。そして彼らが持っていったらどうなったか、聖書を言います。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手での者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだところに頃になると悪いものを出すのだが、あなたはブドウ酒をよくも今まで取っておきました。良いブドウ酒がありますよね。皆さん、亡くなって、普通は亡くなったらですね、悪いブドウ酒になっていくんです、通例的には。だから最初にいいものを出します。でもよりまろやかで濃厚で舌触りのいい、すごい100年か200年もんかもしれませんね。そういうね、いわゆるこうソムリエがね、当時いたのか知りませんが、もうめちゃうまいっていうようなものが出てきたんですよ。すごくないですか、ね、誰が知っていたんですか。誰がこれを一番味わったんですか。うわーすげーって思ったの誰ですか。そうですよ、水を汲むしもべですよ。水を汲むしもべなんですよ。今朝神様は皆さんに問われます。あなたも水を汲むしもべになりたいですかと。なりたいと思われるはずですね。ではどうしたらいいか、もう若いですよね。どんなね、わからないと現実を見たとしても、現実を挙げて神様からそれを見ていくときに、そのことを神様に持っていって、日々神様と向き合って、祈りと御言葉を通してそれを神様に差し出して生き続けていく、そのときにあなたがしていることを通して、おお神様すごいという神様体験ができるんだということですよ。アーメンですか皆さん。これを私は受け取っていた。これはですね、何もクリスチャンだけではないです。全ての作られた人にそういうふうにしてほしいと言われてるんですよ、ね、そのためのプロセスありますよ。まずイエス様と出会うことですよ。でもイエス様と出会ったならば、そういう恵みに預かることができるんですよ。なんと幸いでしょうかね。でそれをね、この教会に集う人はそういう機会をもういっぱい与えている、散りばめられているということが言えるでしょうね。皆さんどうでしょうかね。それが皆さん階段の壁に貼ってます、これ、ようこそ恵みの特等席へ、ね、これはそういう意味なんですよ。つまりね、教会では神様の体を食べていくという奉仕がありますよね。例えば、いろんな修法、印刷、郵便の仕分け、学びのリードとかね、教会学校の教師、メビクの教師とかね、いろんなこれ、ね、今まだ足りないところがありますが、つまりキリストの体を食べていくという働きをしていく人が、よりそのね、生ける神様を体験できるそのポジションにいるんだということですよ。なんと素晴らしいですかね。だから奉仕は恵みの特等席なんですよ、ね、させられるとかやらなければいけないものではなくて、ね、奉仕をすれば神様の体を抱えていくという役割になれば、働きすれば神様の本当に臨在、生きておることをもう疑いもなくなるという機会がいっぱい与えられるんですよ。このように私はね、奉仕を受け取り直していきたいと思うんですね。皆さんすごいですよね。だからね、そういう役、ね、そういう働きをしている人は、神様をより体験できる今立場にもあるんです。いやすごいわ、私もしたいなと思った人は、ね、ぜひです ね、そういう恵みに扱っていただきたいと思いますね。でそういうふうな私は価値観を、視点を持ちていくね、教会になっていきたいと思うんです。今回ですね、まあ、ここは実際いろんな歴史がありますけれども、6つの水がめといいます。聖書でいう6つというのはですね、不完全数ですよね。完全は7つなんですよ。 で水がめの清めの水っていうのは実は清めの水っていうのは旧約聖書によって清められなければいけないという教えの象徴なんですね。だから立法によって救われるというそういう世界から、つまりブドウ酒でしょ、なぜ水をブドウ酒にしたんですか。もちろんブドウ酒が欲しかったんですけども、これは深い意味があります。つまりブドウ酒は何を表すか、イエス様の血を表しますよね。イエスの血がこれから流されていって、その血によってあなたの罪が洗い流されて、復活によってあなたが救われていくという福音の世界が広がっていくという、そのこれは予表であり象徴だったんですよ。だから最初の印としてこの水をブドウ酒に変えるという働きをされたということが、私は受け取っていきたいと思いますね。だから福音の恵みの世界が広がっていくというこれは印なんですよ。すごいですね。それを一番先に味わったのが、名もなき水を汲むしもべです。偉い人ではないんですよ。こんな壮大な素晴らしい救いの計画をね、預かるのが名もなき水を汲むしもべ、あなたにもそのようなものとなってほしいと言われました。皆さんどうでしょうか。そして最後に私は気づきたい、この素晴らしいね、この水を汲むしもべは分かったんですけども、この世話役は飲んで、おお、よく取っておいたな、こんなすごいものと言ったんですよね。つまりその一連の神の奇跡は全然分からなかったんですよ。残念なんです。でもね、私たちもひょっとしたらこの世話役のようにもうすでにある恵みをスルーしてしまっていることはないかということも問われたい。どうですか皆さん。よく私はこう祈りますよね。神様、私を祝福してください、私を恵んでください。これは実は違うんですよね。神様の祝福はもうすでに注がれています。だからこう祈りたい。神様もうすでに注がれている祝福と恵みに気づく心を与えてください。もう祝福はあるんですよ。祝福あるのに祝福くださいくださいというのは、もう与えてるやんかっていうふうに突っ込まれそうですね、逆に。だからね、もうすでにある祝福を気づく心を私に与えてください。そしてね、せっかくこの世に生かされて、せっかく救っていただいてるんですから、本当に誰よりもね、神様の祝福を体験する、生ける神様を体験するこの水を汲むしもべとならせていただきたいと思うであります。皆さんが今祈っていることならば、祈りをやめないで祈り抜いてください。そしていろんな本当に事柄に対してね、本当に今心が落ち込んでいれば、それを神様に喜んで持っていって、それを神様にね、本当にこう差し出して祈り続け、御言葉から本当にですね、励まされ続けて、この水を汲むしもべにならせていただきたいと、そう願います。皆さんどのように応答するでしょうか。祈りましょう。天の地の神様、イエスは彼に言われた、水がめに水を満たしなさい。彼は水がめを縁までいっぱいにした。私たちはともすればこんなことできないと現実を見て断ってしまったり、本当にそこから離れてしまいやすい愚かもです。でもあなたが頼んでくださっている、あなたが言われることだから、はい喜んでと応答して、この水を汲むしもべのように素直にそれに本当に神様応答して歩むことができるものとならせてくださいますようにお願いいたします。どうか一人をこの1週間この御言葉に生きるものとして祝福してくださいますように、イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。では応答の賛美